今日はイザヤ書の14章です。このところにはバビロンの背後にあるものが語られてあります。一節に、誠に主はヤコブを憐れみ、再びイスラエルを選んで彼らを自分たちの土地に行こわせる。神様のバビロン捕囚からの解放のことが予言されているわけです。なぜこのことが起こったのか。主はヤコブを憐れみ、神様の憐れみ以外の何者でもないということであるわけです。イスラエルは神様に逆らい不従順なものであった。そのことのゆえにバビロン捕囚というようなことが起こったわけです。しかし神様はこのイスラエルを憐れんでくださって、元のところに返され、そしてまた神様は大いなるご自身の御業を行ってくださる方であるわけです。4節に、あなたはバビロンの王についてこのようなあざけりの歌を歌って言う。虐げる者はどのようにして果てたのか、横暴はどのようにして終わったのか。バビロン、すなわちこの世の権力は永遠に続かないということであるわけです。必ずそのものの終わり、そしてまた果ててしまうことがあるわけです。五節に、主が悪しき者の杖を、支配者の尺を折られたのだ。杖、また尺っていうのは、これは権威、権力の象徴であるわけです。バビロンはこの世を支配し、そしてまた横暴をもって、この自分の好きなことを勝手に行っていたものであったわけですけれども、神様はその支配者の尺を折られる、そしてついには滅亡に至るということになるわけです。七節に、全地は安らかに憩い、喜びの歌声を上げる。悪しき者が滅ぼされる。そのことによって全地は喜びの歌声を上げる。そのようなことがまたこの地上においても必ず行われるということであるわけです。そしてまたそのことには実は大元となっているものがあるわけです。12節に、明けの明星、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか。明けの明星、暁の子とあるわけですけれども、実はこれはサタンのことであるわけです。サタンは決して初めからサタンとして存在していたのではなかったということです。明けの明星、非常に輝くしく麗しい暁の子と呼ばれるような、もう天使の中でも最も優れたものであった。しかしどうして天から落ちたのか。それは13節に、お前は心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ。なんとこの天使は高ぶり、自らを神のようにしようとした。そのことによってこの明けの明星と呼ばれていた天使は15節に、だがお前は黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。ついには永遠の滅びに陥らせてしまう。そのことを神様は語られたわけです。このことはまた黙示録の終わりの方に出てきています。24節を見ると、万軍の主は誓って言われた。必ず私の考えた通りにことはなり、私の計った通りに成就する。すべては神様の御手の中にあり、そしてまた神様が自ら考えた通り、そしてまた計画された通りにことは成就していくということです。27節にも、万軍の主が計画されたことを誰が覆せるだろうか。誰も神様の計画を変更することはできません。神様の計画とは何か、すなわち私たちを 滅びから救い出してくださり、そしてまた再び神様の栄光に預かるということであるわけです。29節に、喜ぶな、ペリシテの全土よという言葉が出てきます。ペリシテというのは、これはイスラエルに敵対した民であったわけです。なぜ喜ぶのか。28節に、アハズ王が死んだ年とあるわけですけれども、このイスラエルの王が死んだ。それをペリシテは喜んだということであるわけです。30節の後半を見ると、しかし私はお前の根を上で死なせる。お前の残りのものは殺される。その通りに、もう今はペリシテという民族はいないわけです。しかし今もイスラエル、すなわちユダヤ人は全世界に存在している。神様の計画というのは人間の歴史をはるかに超えたものがあるわけです。32節のところに、主がシオンの礎を据えられたのだ。主の民の苦しむ者たちはここに身を避けるとあります。シオンの礎、すなわちこれは私たちを救ってくださるイエス・キリスト。そして私たちの礎はイエス・キリストの十字架、すなわち私たちの罪をあの十字架の上で全て許してくださった。このキリストの十字架が私たちのこの人生、命の礎となっているということです。そして苦しむ者たちはここに身を避ける。私たちにはこの避けどころがある。イエス・キリストこそ悩める時の糸近き助け、私たちの拠り所、私たちはいつもこの十字架に死に、そしてまた復活されて死に勝利されたイエス様を私たちの礎、そしてまた身を避けるところとして、私たちはさらにイエス様に従っていくものとさせていただきたいと思います。